こんばんは。今日も撮っていきます。今日は6月6日金曜日夜の8時9時前です。前回は5月30日に撮ってて、ですね。31から祝日も入って連休も取って水曜日まで5連休だったんですけど、今週の大きなイベントとしては3日が誕生日だっていうことで、同期が来てくれましたね、私の認知に。土曜日は1日、土日はほぼほぼお家にいてじっとしてゆっくりしてました。掃除したり、ちょっと買い物出たり、運動したりって感じで。もともと日本にいる時あんま一日家で過ごすとかできるタイプじゃなかったんですけど、一日あったら何かしら出かけるっていうタイプだったんですけど、こっちに来てどうしても家にいる時間が増えましたね。家も一人にしてはかなり広いんで、なんかいろいろしてたら意外と時間過ぎちゃうんですけど、そう。私なんか一個一個の作業にすごい時間かかっちゃうから、意外とね家にいても、ライフラインさえ切れなければ快適って感じです。で2日から4日の朝にかけて、違うか、5日か、2、3、4、5、5日の朝にかけて、約4日間同期がお家に滞在してくれてました。あったのは1ヶ月半ぶりぐらいか、2ヶ月まではいかないけどそのぐらいぶりって感じで、前回会ったのが4月半ばぐらいだったんで、その時も2ヶ月はいかないけどそのぐらいぶりに会って、なんかそのやっぱ久しぶりに会うから、前回はもう特にすごい挙動ちゃって顔見れないみたいな感じでしたね。それに比べたら今回は落ち着いて再会できたなって感じです。特別な存在なんで、本当に目の前にいるだけでとってもとっても幸せなんですが、1日目は空港まで迎えに行って、で軽く街を見てご飯食べて家に帰ってゆっくりしてって感じで、2日目は私の認知を 2人でブラブラ歩いて、いろいろ街を紹介したり人紹介したり、ランチはちょっといいランチ、まあ言ってもビール2杯飲んで1人1600とかなんですけど、まあ普段何十円とか何百円の生活してる私たちにとっては贅沢、そんなランチを食べ、夜は前回もだったんですけど、あ、その前の日はあれですね、私の大好きな唐揚げを作ってくれて、チャパティ、お決まりのチャパティの粉で、ちょっと今めっちゃ喋ってたのに撮れてなかったです。チャパティの粉で、そう、唐揚げ作ってくれて、胸肉なんですけど、なんかすごい美味しいんですよね。工夫次第で何でも作れるなぁと感じまして、で次の日は前回と同じまた餃子を作ったんですけど、作ってる最中タイムラプス撮ってなんかしゃぶりながら楽しく作って、さあ焼くぞって時になったら、フライパンにオイル引いて餃子1個乗せた時点でガスの火がボボボボボボって言って切れて、ガスが切れて餃子焼けず、もうなすすべなくって感じで、そうだからガス買い夜の9時ぐらいだったからガス買い替えれないし、仕方なくあちらはお湯を使わ、あ、火を使わないでいい袋麺食べて、私は残った冷やご飯に大切にとってたお茶漬けの素かけてお湯かけてっていう、あとかろうじて前日買ってたいいポテトチップスがあったので、それ食べながら飲みながらっていう記憶に残る誕生日ディナーでした。で次の日は本当はまた町に、空港のある町まで1時間ぐらいかかるんですけど、そこまで行こうかって話だったけど、なんかガスも買い替えないとだし、まあ別に行く行かなくてもいいかってなってずっとお家におりました。朝ガス変えて、でガスが手に入ったんで餃子焼いて、昼は中華に しましたね。チャーハンも作って、でなんかサッカー見たりゴロゴロダラダラしながら、夜になってお風呂入って、夜は何食べたっけな、ナスを前日手に入れてたんでナス食べて、照り焼きソース手に入れたんで照り焼きソースステーキで食べて、2人でウォッカ1瓶開けて爆飲みして、で何でかどういう流れだったか忘れたけど、1年後の私にメッセージをっていう流れになって、動画を撮ってそれ残してるんですけど、なんかそれが結構良かったですね。で次の日は私が木曜日がなかなか活動を休みづらい日なんで、その日は行くかってことで木曜日の朝 バイバイだったんですけど、ギリギリまでいてくれた同期に感謝ですね。前回ほどは泣かなかったけど、やっぱ朝一緒に家出て、また次は8月かな、2ヶ月後ぐらいちょっと空いちゃうし、わかんないけど、今のところでは8月ぐらいに次は会えそうなんで、バイバイって言って、それぞれ別の道で私は職場というか活動先に向かって、向こうは空港に向かうバスのバス停まで向かってっていう道を分かれて進むんですけど、なんかその道を歩く時は胸がギュッとなりましたね。そんな中でもこう私の町の人は変わらずいつもの明るい笑顔で声かけてくれるんで、辛い反面ちょっと救われました。で、今日そう一日しか活動、今週一日しか活動行ってないけど、金曜日の今日はなんか急遽2日前ぐらいに休みですって発表が出て、ケニアの祝日ってそんなもんなんですかね。なんかそんな急に決まっても困るなっていうのが本音なんですけど、だって金土日休みでしょ、で私水曜まで休みだったから、木別にちょっとだけ活動行って、それでまた日曜まで一緒入れたじゃんっていうね、早く言ってよっていうね。なんかこうやっぱそうそうで気軽に会えるわけじゃないから、ちょっとさすがに多いと思いました。1週間、丸々1週間か、5日4日ってなるとだいぶ違いますよ、話がね。まあそういうとこも含めてこの国だなっていう感じで、でまあね、今日そういうことで今日も休みで、なんかロスなのかわかんないけど、すごい朝体だるくて、風邪かなって思うぐらいだるくって、朝はなんか珍しくずっと寝ておりまして、昼からやっと動き始めて、家のことしたり、まあいろいろ掃除したり、ご飯食べたり、夕方ちょっと運動したり、ちょっと買い物行ったりって感じです。明日は歓送迎会、こっちの地域の歓送迎会がこの空港のある町であるんで、そこまで行って、ちょっと銀行も行きたいから早めに出て銀行の手続きして、この前どうしても誕生日にキャロットケーキが食べたかったけど、キャロットケーキなんて白物は私の町には売ってないので諦めたから、キャロットケーキを食べたいなと思っております。でその後は皆さんと合流して、バーベキューですね。みんな泊まるみたいですけど、私は
なんか最近よく遊んだし、もう今回は帰ろうかなと思って日帰りで帰る予定です。で最後に誕生日を迎えたっていうことで少し話そうかなと思うんですけど、その来てくれた同期ともそういう話はしたんですけど、なんかいい質問をしてくれて、誕生日20代でできてて30代でできなかったこできなくなったことはありますかっていうような質問をしてくれて、それに対しては、すごく簡単に言うとできなくなったっていうよりもしなくなったのは本当に 人の人生、人と比べないとか人の人生と一緒じゃなくてもいい、人の人生を羨ましがらないっていうことは20代から30代にかけて変わったかなって思ってて、20代の時って、20代っていうか、小中高卒業してそれぞれ専門学校大学いろいろ進む中で大体20代前半ぐらいまでは同級生が大体同じようなことをしてるってこと多いと思うんですけど、その中で20代前半で半ばぐらいで私はちょっと違うことに挑戦したんですよね。でそれまでの人生は同級生はみんな同じように高校卒業して専門学校に行ったり大学に行ったりでその後働いてっていうような感じの子が多い中、そのまま続けて仕事も続けていれば貯蓄もできるしキャリアも積めるしだったとは思うけど、でもそれより自分の中にあったその海外で挑戦してみたいっていう思いがやっぱりあって、でもその当時の私は全然力がなくて、今もそんなあれだけど経験もなくて、でも挑戦したいって思いでいろいろ自分なりに考えて、だったら看護師の免許を今から取ろうっていう結論に至り、仕事を辞めて、仕事は辞めちゃったのはそれだけじゃないんですけど、私自身にもトラブル問題があったけど、かっこよく言うとねそうなんですけど、仕事辞めて次の新年度から専門学生また入り直して3年間別の地元じゃないところで生活して学校行って、学費はものすごく安いとこを選んだんですけど、それでもやっぱり自分のアルバイト代だけ貯蓄だけじゃとても賄えなくて、親にも何度も頭下げたし全然自立はできてなかったと思うんですけど、毎日通帳とにらめっこするような生活を3年間して勉強もしてバイトもしてっていう感じで、その時点でやっぱり結構周りのことは違うルートを歩み始めたんだな自分っていうのは思ってて、周りの子は仕事そのまま続けてたら社会人5年目とか中堅ぐらいになってる状況で、私はまだ学生をやってるっていう持たなくていい変な自分の 後ろめたさ、ね、卑屈になっちゃったりとか、自分で決めたのに。でとは言っても自分の周りを見たら年下の子ばっかりで本当に仕方ないけど、みんな親のお金で通ってて、生活も別に不自由なくて、まあ、中にはバイト頑張って自分で生活してる子もいたけど、なんかどっちにも気持ちを分かってもらえないっていう思い込みから少しこう気持ちが閉ざされてたなっていうのは今思っててなんかもう誰よりも優秀になって、誰よりも早く現場で即戦力になって、で早く経験を積んで行きたかった海外に行くんだっていう、いいけどメラメラしすぎていて、ちょっと絡みづらいやつになってたとは思いますね。でもその中で同級生の何人かの子たちは私っていう一人の人間を見てくれて、実習とか勉強、日々の勉強とかする中ですごく関係性が深まって、もう私は本当にポンコツなんですけど、お世話してくれて、こういうのダメだよとか対等に接してくれるのが嬉しくて、と同時に人間年齢じゃないなと、たった5歳差の話ですけど、そういうのをすごく痛感して、自分が気にしてたその年齢だったり周りの子との違い、人生の違いって誰目線でどう比べてたんだろうなとも思って、別にその卑屈になる必要ないし、私は私でその2回もが専門学校を通わせてもらい、仕事も長く続けたわけでもなくっていう自分に後ろめたさをずっと思ってたんですけど、でも他の子からするとそれって1回でもすごいことなのに、2回も学校に通って資格を取ってっていうのは、できることはできる、なかなかできることじゃないっていうふうに言ってもらえたりとか、だからその自分が思ってるより周りの人ってこういいとこに目を向けてくれて、別に誰もそんな自分が気にしてるようなこと気にしてないんだなっていうのを2回目の学生生活ですごく学びましたね。あとその後の看護師として働いてる間もやっぱり年齢と経験年数が合ってないから、今まで何してたのみたいな、前職何してたのっていう話から自分のここまでのいきさつとか説明することも多かったんですけど、マイナスな言葉をかける人はほぼいなかったですね。なんかずいぶん昔に親戚のおじさんに、あいつはまだ学校に通ってるのかって言われたのもすごい性格悪いけど根に持ってて、まあ、その人は深い意味なく言ったのかもしれないけど、やっぱそういう言葉って結構自分の中に根深く残ってて、どこかしらでその自信のなさにつながってたのかもしれないなと思うと、自分の発する言葉って大事にしないといけないなと思いますね。なんか話があっちゃこっちゃいくけど、そうだから比べる必要はないし、自分が思ってる以上に周りは 気にしてないし、いい風に捉えてくれてるよっていうところで、そういうとこは20代から30代にかけて変わったなと思ってます。で、まあ、そのまた一つ年を重ねるってことで気持ちに変化はあるかっていう話もしたんですけど、その同期と。で、まあ、そういう今までのこともあり、今までの私が思う誕生日ってまた新しく1年が始まる、去年はこうだったから今年はもっとこうなりたい、こうでありたいっていう気を引き締める、自分を見つめ直す日なんですよね。なんかお祝いっていうよりも自分が主役だ、お祝いっていうよりもそういう認識で、で毎年毎年焦ってました、年齢を重ねることに。その年齢に見合った経験ができているのか、その年人間としての深みを重ねることができているのかで、どこまでいてもまだまだだって思うし、満足できない、不完全燃焼っていう感じで毎年年を重ねるから、今年はもっとこうしたいっていう思いが無限に出てくるんですけど、なんかその誕生日迎えてどう思うかって客観的に他者から聞かれて思ったのが、その今までと違って今年の私って焦りがないなと思ったんです。いや、それは何でかなって考えると、多分今私ケニアで生活してて、自分のやりたいことに挑戦できている状況で、多分人生で初めて一個大きい目標をクリアしたんだなと思ってます。もちろんまだ2年間ここにいる予定なんで、私その何を成し遂げてるわけでもないんですけど、でも自分が苦手だったこととか、コンプレックスとか、まあ、努力とかを、もちろんいいところもできることとかのキャリアとか人生経験とかも全部含めてひっくるめてここにつながってると思うし、このためにやってきたと思ってるんで、そういう意味では人生で初めて大きい一個のこと成し遂げれたなと思っててっていうか思ってるんだと思います。だから焦ってない。で、今までの私だったらじゃあ次どうするかってすぐなんかジタバタするような感覚があったんですけど、そういうのもあんまりなくて、表現するならば今は踊り場のような、階段の踊り場のような場所にいて、0歳から32歳までの今までの時間はひたすら自分のお尻を叩いて階段を駆け上がってきてたと思うんですよね。で、その先に踊り場があるとは思ってなかったと思います。人生ってずっとこう挑戦の連続で休む間もなくこう駆け上がりながらもがきながら気づいたら終わってるっていう感じなのかなって思ってたんですけど、意外と登り切った先に踊り場があって今そこにいて、でこっから何をするのかは正直わかんない、まあその 2年間ケニアに住むよってことは分かってるけど、まあ、今多分やろう、自分の無理のない範囲でできることはやってるし、変に焦っても仕方ないってことも少しずつ掴んできてるから、今は今できることに集中してるって感じなんですけど、2年後帰国した後何するかとか、どんな風になりたいかっていうのはいまいち分かんないけど、でもきっとまた上り、階段を上り始めるフェーズが来ると思うし、初めて感じるこの焦らない自分を大事にしたいなと思います。なんかもういつも忙しい、いろんなことに追われている人生だったなと我ながら思うんですけど、ここに来てゆっくり見つめ直すというか一旦一息っていうところなのかもしれないですね。焦りがないと私怖くなっちゃうんじゃないかなって思ってたんですけど、意外とその怖さも全然なくて、なんかいい感じです。まあ、その誕生日の1週間は、前後の1週間は大事な同期も来てくれてたってことで、心も体もリフレッシュして、特に活動のことは考えず過ごせたので、また月曜から気持ちを切り替えて少しずついろんなことに挑戦していこうかなと思います。なんかっていうか、そんなもんかな。じゃあケニアで迎える初めての誕生日でした。やっております。おやすみなさい。